旧約聖書の1409ページ。旧約聖書1409ページ。ホセア書6章1節から6節まで。さあ、我々は主のもとに帰ろう。主は我々を引き裂かれたが癒し、我々を打たれたが傷を包んでくださる。二日の後、主は我々を生かし、三日目に立ち上がらせてくださる。我々は見前に生きる。我々は主を知ろう。主を知ることを追い求めよう。主は明け物の光のように必ず現れ、降り注ぐ雨のように、大地を潤す春雨のように我々を訪れてくださる。エフライムよ、私はお前をどうしたらよいのか。ユダよ、お前をどうしたらよいのか。お前たちの愛は朝の霧、すぐに消え失せる露のようだ。それゆえ私は彼らを預言者たちによって切り倒し、私の口の言葉をもって滅ぼす。私の行う裁きは光のように現れる。私が喜ぶのは愛であって生贄ではなく、神を知ることであって焼き尽くす捧げ物ではない。もう一箇所、マタイによる福音書9章9節から13節であります。新約聖書、マタイによる福音書、9章9節から13節。9章の9節から。イエスはそこを立ち、通りがかりにマタイという人が収税所に座っているのを見かけて、私に従いなさいと言われた。彼は立ち上がってイエスに従った。イエスがその家で食事をしておられた時のことである。徴税人や罪人も大勢やってきて、イエスや弟子たちと同席していた。ファリサイ派の人々はこれを見て、弟子たちに、なぜあなたたちの先生は徴税人や罪人と一緒に食事をするのかと言った。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が求めるのは憐れみであって、生贄ではないとはどういう意味か言って学びなさい。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。イエス様がご自身の権威を示す三つの事柄、行ったことがまず、マタイによる福音書8章の後半から9章の最初にかけて教えられておりました。三つの事柄でありました。嵐を鎮めるイエス様。権威ですね。鎮まれ。お叱りになると風と海はしっかり波になった。すべてを沈める権威。また悪霊に対する権威、見えないさまざまな力に対する権威、行けと言ったら悪霊は豚の中に入って、豚は水の中に飛び込んで死んでしまった。また中部の人に罪は許されると言われました。罪を許す権威。改めてイエス様が権威あるお方であることを このように一つ一つ確認して今日のところであります。聖書の言葉は本当に食べ物に例えられたり種に例えられていますから、一回こっきりの出会いではないんですね。食べ物、本当に繰り返し私たちが食べる、繰り返し飲む、あるいは種、それをよく守って、それが芽を出し実を結ぶ時を待つ、こういうものであります。イエス様の権威、主の教会は繰り返しこのエピソードを思い起こしたことと思います。何度も何度も、おそらく何度も何度も繰り返し、イエス様の権威、沈まれ、お叱りになると風と波すっかり止んだ、また罪は許される、また行け、見えない力に命ぜられると、それは素直にもう抗うこともできず従う、そういう権威ですね。そして今日は改めてそのようなイエス様がマタイという人を弟子に招きます。このマタイによる福音書を見ますと、弟子たちを、まあ、ある意味でこう召集する、その後イエス様がいろいろなことをなさったり教えたりする、また弟子たちを召集する、そしてまたイエス様がいろいろなことを教えたりなさったりする、また弟子たちを訓練する、弟子たちに必要なことを教える、またイエス様がいろいろなことをなさったり教えたりする、こういうことが繰り返されてまいります。今日のところにおいてはマタイ、こうあります。9節、イエスはそこを立ち通りがかりにマタイという人が収税所に座っているのを見かけて、私に従いなさいと言われた。彼は立ち上がってイエスに従った。シンプルすぎるほどシンプルすぎるこの聖書の言葉であります。私に従いなさい、そうしたら彼は立ち上がってイエスに従った。ここに書いていないようなことも、もちろんいろいろマタイの心の中には起きていると思うんですね。マタイの心の中では、ここまでのところでイエス様のことを見たり聞いたり、いろいろなことがあって、いろいろこう自分なりに考えて、ああこうだからよし従おうと、こう思い立った、その決意に至るいろいろなこともあろうと思うんです。でも聖書はそのようなマタイの中で何が起きたかということは語らない。またそれとは反対にですね、周りの人たち、特にこのマタイというのは徴税人ですから、この徴税人というのはイエス様の弟子としては人々から見て徴税人を弟子とするということで、イエス様が、あ、いい弟子を持ったな、こう言われるようなものではありません。罪人と一緒にされているもの、まあいろいろな意味で人々から嫌われもし見下されもしていた者たちであります。税を取り立てる者、ローマの税を取り立てる、あるいは領主の税を取り立てる、そういう権利を、お金を出して手に入れて、その権利によって人儲けしている者たちです。税を正しく取り立てるならば、それはそれでただの役人でしょうけれども、そうではない。その権利を手に入れて、その税の取り立てによって私腹を肥やしている者たちです。そういう人たちは神様からとても遠いものと思われておりました。また実際自分たちもそのように思っていました。だからイエス様がこのマタイに従いなさいと言ったときに、え、なんでこんな人を従いなさいと言って弟子にするのか、こう心の中で思ったり、あるいはそういうことも周りであれこれと語られたこと、これは想像するに難くありません。だけどもそういうこともここでは一切問題としていません。これが重要なんですね。大切なことはイエス様が従いなさいとおっしゃったということです。 それを聞いたということです。マタイがですね。これはマタイにとってもまたイエス様の弟子たち、他の弟子たちにとってもとても重要なことだったと思います。結局何が重要と言って、イエス様がこのマタイに私に従いなさいと言ったことが重要なんですね。これ以外のことは過ぎ去っていくわけです。過ぎ去っていく。その時にマタイがですね、心の中でいろいろなことを考えて、ああ従っていこうとこういう決意に至ったということ、これはマタイにとって確かにその時大切なことであり、その後も大切なことであったかもしれないけれども、でもこの後いろいろなことに出会ったりして、あるいは周りの人たちからもですね、あんなマタイがイエス様の弟子としてふさわしいかということがまた言われたり、あるいは語られたりですね、あ、徴税人だからこんな考え方するのかと、いろいろ弟子たちが議論したときにですね、マタイもまた徴税人としての背景を持っていろいろなことを語ったり、またしたりするでしょうから、そうすると、徴税人だからお前こんなこと言うのか、みたいに批判されたり、あるいは見下されたり。そうしたときに、マタイ自身にとっても大事なことは、主が私に従いなさいと言ったことなんですね。自分がどう考えたか、どう思ったかということはもう過ぎ去ったことです。起きたことも過ぎ去ったこと。でも一番大事なことは、イエス様が私に従いなさいと確かに言ったんだと。また周りの弟子たちも、マタイのことを悪く思ったりですね、このマタイは本当にイエス様の弟子か、本当にイエス様を信じてるのか、これでもというふうに思いたくなったとしても、イエス様がマタイに従いなさいと言ったんだから、私たちの思いなど問題ではない。イエス様が従いなさいと言った。これが繰り返し彼らが立ち返ったところですね。自分自身もまたイエス様を信じてマタイと一緒に歩んだ者たちもです。イエス様が私に従いなさいと言った。繰り返し主に召された者は主の御言葉に立ち返ります。結局ですね、それは主の御言葉に立ち返るとは主の御胸に立ち返るということです。そして主がどのようにおっしゃったか、どのようにお考えだったかに立ち返るということは、主に立ち返るということです。これこそが確かなものだということです。実際、収税所に座っていたマタイに、弟子として声をかけるということは、周りの人も驚くようなことでありました。でも、それも問題ではない。私に従いなさいとおられ、おっしゃったイエスが、ここにいるからです。私たちもまた信仰の歩みにおいてこういうふうに御言葉にしっかりと立ち返りたいと思うんですね。いろいろなことが生じてきたり、あるいは人から思いがけずも言われた言葉で、それは別に傷つけようと思って言った言葉でもない、善意の言葉であるかもしれない。でもそのように言われた言葉で改めて気持ちが揺らいだり、あるいは反対に人から何も言われないのに自分自身が見ているもの、感じているものでこの信仰が試されたりですね。これはもうキリのない話です。だけどもマタイがそうであったように、他の弟子たちもそうであったように、主が私に従いなさいとおっしゃったんだと、ここに立ち返るということです。そこに確かな土台があります。そこに確かな力があります。そのようにおっしゃった主の言葉を食べ、またそのように主を本当に受け入れて力を得ます。渇きを癒されます。まあ、実際この徴税人を弟子にするということは画期的なことでありました。 マタイは本当にこの時喜んだことと思うんですね。嬉しかった。不思議とですね、マタイの中でどういうふうに心が動いて嬉しかったかは分かりませんが、本当に嬉しかったことと思います。イエス様がその家で食事をしておられた時には、徴税に集めとも大勢やってきたとあるわけですから、マタイの知り合いですね、マタイの知り合いがたくさんやってきたわけです、これはもうマタイがどんなにイエス様から私に従いなさいと言われたことを喜んでいるかを表していると思います。でもこの後、先ほど申し上げたように、この喜びに水を差すようなことも、外からもまた内側からもいろいろ起きてくることと思います。でもその時に立ち返るべきところは、イエス様は私に従いなさいと言ったんだ、ここですね。徴税人や罪人も大勢やってきて、イエスや弟子たちと同席していたとあります。これもまたよく考えるとですね、驚くべきことなんですね。徴税人や罪人も大勢やってきて、イエスや弟子たちと同席していた。弟子たちも何も迷わないで、そういう人たちと一緒に同席していたんです。またその人たちと同席していたというのは、食事をしていたということです。とても親しい交わり。普通はこういうことをユダヤ人はしません。それを許さない社会だからです。徴税人や罪人と名指しされるような人々と、弟子たちが漁師であったり、あるいはいろいろな立場のものですけれども、それは同席しません。食事しません。そのことをよく表しているのは、その姿を見てファリサイ派の人が、聖書に熱心な人々ですね。そしてこのファリサイ派というのは、聖書を日常の生活にどのように適用するのか、生かすのかということの専門家です。人々に影響力のある人たちです。その人のやっていることや言っていることが聖書に従うとは、神様に従うとはどういうことなのかを具体的に教える、また自分自身も実践している人たちです。その人が弟子たちにこう質問したとあります。なぜあなたたちの先生は徴税人や罪人と一緒に食事をするのか。だからこれは疑問をぶつけられて、もう仕方のない行動なんですね。今まで普通人がしない行動ですから。でも弟子たちはですね、無邪気にここにいるわけです。無邪気に悩んだ末にですね、いや徴税人や罪人たちがいっぱい来たぞと悩んだ末にですね、いやよし、イエス様がこう言うならばここにいよう、こういうふうにですね、イエス様と議論して悩んだ末でもないんです。無邪気にここにいるわけです。そして一緒に食事をして、マタイが喜んでいるように、彼らもまた普通にここで食事をしているわけです。理由は一つです。イエス様がいるからです。イエス様がその中心におられるから、悩みもしません。つぶやきもしません。迷いもしません。普通にそこにいます。これは種のような姿でありますけれども、やがてキリストにおいて成就される神の国の種のような姿です。ファリサイ派の人がなぜと問いましたけれども、弟子たちはそれに対して答えられなかったことと思います。なぜと言われてですね、彼らが考え抜いた末にこういう行動を取っているわけではありません。イエスがおられるからこうしているだけですから。なぜと言われて答えられません。答えは一つです。イエス・キリストが答えです。イエス・キリストがおられる。 これが答えです。イエスはそのファリサイ派の人の言葉を聞いてこう言われたとあります。12節、医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が求めるのは憐れみであって生贄ではないとはどういう意味か言って学びなさい。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。医者を必要とするのは病人である。まあ、このある意味で最初の本当に今までにはないような交わりですね。罪人や徴税人たちも大勢やってきて、そこに弟子もいて、あみてイエス様がおられるから資格を問わずにですね、資格を問わずに人間が裁かずに、お互いを裁かずに食事をして交わりをしている。ファリサイ派はその聖書の言葉を持って徴税人、罪人、これはある意味では事実です。その通りです。だけどもそこから先がそのような人たちとどのように交わりを持っていけるのか、その道彼らでは示せません。彼らもわからない。真面目に聖書に取り組んでるわけですね。だけどここにイエスがおいでになりました。イエスがおられるということが決定的なことです。弟子たちもこのような道筋説明できません。また選び取ることもできません。イエスがおられるということが決定的なことです。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。この時は弟子たちは十分には他の事柄がそうだったように分からなかったと思います。また理解しなかったと思います。でも後に繰り返しこのことを思い起こしたのではないか、また思い起こさせざるを得ませんでした。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。これを聞いた時には罪人とはここにやってきた徴税人やこのような罪人たちのことだなと、まあ、弟子たちは聞いて、まあ、一旦それなりに理解を収めていたことと思います。でもこの後イエス様に従っていく中で改めて繰り返しこの起きたことですね、無邪気に彼らが経験したことです。思い起こしたことと思います。イエス様がおられるから悩まないで無邪気に喜んで経験したことです。誰が罪人なのか、誰が病人なのか、イエス様についていきながら改めて彼らはこの理解を深めもし、また変えられてもいったことと思います。誰が、彼らの目はここにいる徴税人や罪人たちの方に向いていたと思いますけれども、改めてイエス様に従っていったときに誰が罪人なのか、イエス様の十字架を見ました。なんだこの十字架は。聖霊の恵みによって彼らは悟らせていただきました。私たちの罪が彼の肩に置かれたのだと。誰もこのようなことは思いもしなかったけれども、私たちの罪が彼の肩に負わされたんだと改めて十字架を仰ぎながら、私は死ななければならないとおっしゃってたけれども、一体何のために死ななければならなかったのか、悪い人たちから殺されたということなのか、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって 私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。このようにですね、改めて自分の癒しを経験したときにです、改めて神様の御前で本当に自分の癒しを味わったときにです、完全な癒しは先のことですけれども、でも改めてイエス・キリストにおいて今まで知らないような仕方で神様を喜んでいる自分がここにいることを味わったときに、あの十字架の死とは何だったのか、そして病人は本当に病人は誰なのか、イエス様が招くために来た罪人は誰なのか、そしてそれだけではありません。イエス様は3日目に復活して、あそこでただ罪の贖いを成し遂げてそれで終わってしまったのではなくて、3日目に復活して、そして復活して今も生きて、目には見えないけれども触ることはできないけれども、でも天に上げられて父なる神の右に座して、耐えることなく私たちの罪を取りなして、私たちと共におられるということが分かったときに、日ごとにその理解を喜びのうちに深めていったのではないか、また深めるように歩めていったのではないかと思いますね。聖霊がそのことを彼らに分からせてくださいました。それは今も私たちにおいても叱りです。今の私たちにおいても叱りです。医者を必要とするのは病人である。そうだな、ああいう人たちには医者が必要なんだな、ああいう人たちにはイエス様が必要なんだな、これぐらいに、あるいは考えていたかもしれませんけれども、改めて私たちのためだったんだと。聖霊に満たされてそれを知り、またそれを証しして歩んでいったことと思います。マタイによる福音書の9章、今日の箇所をもう一度読んで終わります。9章の9節から、イエスはそこを立ち、通りがかりにマタイという人が収税所に座っているのを見かけて、私に従いなさいと言われた。彼は立ち上がってイエスに従った。イエスがその家で食事をしておられた時のことである。徴税人や罪人も大勢やってきてイエスや弟子たちと同席していた。ファリサイ派の人々はこれを見て弟子たちに、なぜあなたたちの先生は徴税人や罪人と一緒に食事をするのかと言った。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が求めるのは憐れみであって生贄ではないとはどういう意味か、言って学びなさい。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。お祈りいたします。無邪気に喜びながら、あるいは無邪気にいろいろなことを議論しながらしばしば歩んでいた弟子たちが、改めて見せていただいたこと、教えていただいたこと、その数々をパンを食べるように生ける水を飲むように自らのものとしていただきながら歩んだことを思います。私たちもまた同じように聖霊の恵みに預かってここにあることを感謝申し上げます。どうぞ主よ、本当に喜びと平安に日々守られながら、希望に満たされて 歩むことができるほどに、主を知るものとさせてください。また多くの人々があなたの御言葉と出会い、またあなたと出会い、神の恵みのもとに安らうことができるようお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美歌312番をもって主を賛美いたしましょう。